昨夜の第2集会ではガラテヤ書から御霊による歩みということをお話をいたしましたが、今日は同じ箇所からその続きとして御霊の実ということについてパウロが語る内容に心を向けたいと思います。まず今日の聖書箇所をお読みします。ガラテヤ人への手紙5章16節から、私は言います、御霊によって歩みなさい。そうすれば肉の欲望を満たすことは決してありません。肉が望むことは御霊に逆らい、御霊が望むことは肉に逆らうからです。この二つは互いに対立しているので、あなた方は願っていることができなくなります。御霊によって導かれているなら、あなた方は律法の下にはいません。肉の技は明らかです。すなわち、みだらな行い、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、妬み、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、泥酔、遊興、そういった類のものです。以前にも言ったように、今もあなた方にあらかじめ言っておきます。このようなことをしている者たちは、神の国を相続できません。しかし、御霊の実は、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものに反対する律法はありません。キリストイエスにつく者は、自分の肉を情欲や欲望とともに十字架につけたのです。私たちは御霊によって生きているのなら、御霊によって進もうではありませんか。まず今読みました御霊の実と呼ばれる9つの項目、特目と言われるものについて、ちょっとテスト的ですね、自己採点してみたいと思うんです。一つ一つの項目についてね、私は十分持っているように思うという人は1、まあまあ持っているという人は2、普通という人は3、ちょっと足らないと思うという人は4、ものすごく欠けているという人は5、というふうに数字を入れてみましょう。これは、どっかに出す、成績表ではございません。自分一人一人が自己採点するので、メモして記録する必要もありません。ただ、心の中で、ちょっと1とか2とか3とか、当てはまるものを、ちょっと心の中でつぶやいてください。それだけで結構です。はい。愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制。この中で、どうぞ、点数をつければ、それだけで結構でございます。その感想を持ったまま、このガラテヤ書5章が、御霊の実として強調していることは何かをしっかりと捉えたいと思います。で、この御霊の実に入る前に、その反対概念である肉の行いというものが17から21節に示されております。で、肉っていうのは昨日もお話したと思いますけれども、私たちが食べている牛肉とか豚肉とかそういうことを言ってるんではなくて、このガラテヤ書におきましては、神を離れたものとしての人間性ということを指しております。それがありのまんまの姿で現れると、神の国に全くふさわしくないということをパウロは強調しております。リストを挙げます。最初の3つは性的な不道徳です。これらの3つは当時のローマ、ギリシャ社会の道徳的な傾向を表しています。不貧困、これはギリシャ語ではポルネイアと言いますが、ポルノと似てますね。文字通りには、売春、時には、会員などの非合法的な性関係を指さします。汚れ、心と体の汚れ、神との間を隔てるもの。公職、道徳的な他我が外れた状態、公序、良俗を破壊するような官能本位主義的。まあ、 これらは昔のことではなくて、まあ今はもっとすごいかもしれませんね。電車などで他の人が読んでる漫画を見ると、まあ、本当に神様の許容の限界を超えてるんじゃないかなと思います。さて、次の3つは間違った宗教の行いです。偶像礼拝。目に見える形の偶像。神ではないものを神として拝むこと。多分、日本でもアメリカでも具体的にこういう問題大きくはないかもしれませんけれども、神以外のもので私たちの心を占める大地のものを偶像とするという広い定義をすると、今日も醜い偶像礼拝の時代と言えるかもしれません。お金、ある有名な人、あるいは物、そういうものを私たちは気遣いないうちに偶像にしているかもしれません。魔術、占いや魔術の使用、それに頼ること。言語では薬の使用ということで、毒薬などの絡みが示唆されています。次の8つは、醜い人間関係です。敵意、自分と異なる人々、特に異民族への敵対的な態度。争い、その敵意の表れとしての言葉や行動。ソネミ、ゼロスという言葉ですけども、これも熱心とも訳せる言葉ですが、この場合は嫉妬的な意味で成功した他人を羨ましく感じる感情を意味しています。憤り、怒りには聖なる怒りということもあり得ますけれども、これは罪深い怒りのことです。爆発的な感情のコントロールを失った罪深い怒りのことです。放破心、利己的な野心、分裂、その野心によって結びついた人々が形作る党派であって、本当の意味での意見の相違ではありません。意見の相違ということは教会でも存在するでしょうけれども、野心に基づく党派心は教会に致命的な打撃を与えます。分派、教会内の党派である確信に基づいて行動するグループ、利己的な動機ではないにせよ、自分の身が正しいとする傲慢が含まれています。妬み、他の人を蹴落としたいという苦い思い。パウロは、これらクリスチャン的ではないスピリットがガラテアの教会にも入り込んでいる可能性を知って警告を与えております。でたらめな生活を示す言葉が2つ続きます。酩酊、酒の飲みすぎ、遊興、祝うということが原意でございますけれども、この場合は道楽、遊湯といった堕落的な遊びを示す言葉です。これらのリストは罪の全部を示したものではありません。そういった類という言葉が付け加えられておりますが、他にも罪があることを示唆しています。またクリスチャンにこんなことはいけませんよというルールとして、いわゆる学校のルールのようなもので制定するものでもありません。このリストを書いた目的は、神様の助けがなかったなら、人間はどんなに堕落しうるものか、それはどんなに恐ろしい結果を生み出すのかということを示すためでした。ですからパウロは前にもあらかじめ言ったように、私は今もあなた方にあらかじめ言っておきます。こんなことをしている者たちが神の国を相続することはありません。つまり天国には行けないよって言ってるんです。皆さんはこんな警告はどうしてガラティアのクリスチャンに当てはまるか疑問に思う方もおられると思います。昨日もお話しましたように、ガラティアのクリスチャンの間違いというのは、信仰によらないで立法主義への復帰ということであって、いわば真面目なクリスチャンを送ろうとする動機があったんですね。しかし、立法主義とこの今のデタラメ肉というのは、同じ肉という同じ根っこがあります。つまり人間の力に頼る。 その根っこを持つ限り、ガラテヤクリスチャンもこうしたあらわな罪の行いに走る可能性は大いにあったし、その兆候としてお互いの争いがすでに発生したらしいんですね。まあ、さて、この大変なリストはここまでで終わりまして、パウロはこの肉の働きとの対比、まあ、随分違うでしょうということで、御霊によって歩みがもたらす自然の結実として、キリスト者の中に生まれてくる性質を御霊の実と呼びます。実と書いてあるところが味噌なんですね。リストを作ってよし頑張るぞって言ってですね、私たちがこれを励みとするようにしましょうとパウロは言ってないで、これは実ですよ。御霊と結びつくと自然に生まれてくるものですよということを語っています。先ほど自己採点をしたときに厳しい結果をもらった人があるかもしれませんが、失望することはありません。私たちが生まれつき持っている性質とは御霊の乳や直接関わりがありません。私たちの内に注がれている御霊が生み出す新しい性質です。その意味で御霊の生み出す実なんですね。努力の結果でもありません。御霊との関係によって自然に生み出される新しい性質なんですね。まあ、赤ちゃんというものが夫婦の結びつきというものによって自然に生まれてくるように、私たちが御霊と結びつくと、その自然に知らず知らずのうちに、その性質の感化を受けるんです。で、もう一つ文法的なことをちょっと申し上げますとね、この肉の性質というのは複数で書いてあるんですけれども、御霊の実は単数なんですね。まあ、果物といってもですね、例えば、果物屋さんに並んでるバナナとかリンゴとかキウイとかオレンジとかグアバとかマンゴーとかパパイヤ、ああ、色とりどりの果物屋さんに並んでいる種類の果物を言ってるのではなくて、一本の木からなっている一房のブドウ、しかも少しずつ色合いが異なる実のことを言ってるわけです。あ、私は小さな庭に、このブドウを植えております。そのブドウが今年もなりました。とても美味しいブドウでございました。で、その一房の中にも、前の方は緑色だし、先っぽの方は、本当に紫色だし、色合いが少しずつ異なっている。楽しいものです。で、昨日も引用しました、ホリス・アボット先生は、この9つの実を、愛というものを基本と捉えて説明していて大変私は興味深く思いました。喜びっていうのは歌っている愛のことだ。平安というのは怒っている愛だ。寛容とは持ちこたえる愛だ。親切とは分かち合う愛だ。善意とは愛の完全さ。誠実というのは習慣となった愛。これ、ピスティスという言葉が使われております。信じより頼む気持ち。ニューアとは、愛の触れ合い。自制とは、責任感を伴う愛。というふうにして説明していて、私はなんかストーンと落ちたような気持ちがいたしました。パウロは、このようなものを禁ずる律法はありません。と、否定的な文章ですが、こんなものを禁ずるわけはありませんが、もしこれを、肯定的な文章に変えると、これはとても素晴らしい、麗しい、美味しい性質です、ということとなります。で、反対概念も含めてもう一度以下のように説明をさせていただきたいと思います。皆さんの画面共有で出てると思います。愛というのは憎しみの反対です。自分を与える犠牲的な愛のことです。その愛は、神に対する全身を捧げての愛、また己を愛するように隣人を愛する愛でもあります。喜びっていうのは悲しみの反対ですね。あらゆる環境、逆境の中にあっても湧き出てくる主にある喜び、晴れやかで快活な気質のことです。 牢屋に入れられたパウロとシラスは、牢屋の中でも賛美し続けました。平安というのは、思い煩いの反対です。困難な状況のただ中でも失われない、主に受け入れられているといううなずきから来る心の安らぎ、穏やかな心です。寛容、これはもともとのことは長い心ということですが、短期の反対で、腹立たしく感じるような環境とか、悩みの中でもなお失われない忍耐強さ、イライラさせる人々をむしろ思いやる大きな心です。親切というのは意地悪の反対です。他の人への善を示す思いやり、他の人の役に立つような親切な行動です。善良とは邪悪の反対です。物事を大らかに温かく見ようとする心。また、値しないものに向けられる善意のことです。誠実というのは疑いの反対です。どんな事情の中でも真実であり、信頼できる姿勢、あらゆる義務と期待に応える真実さのことであります。柔和とは暴虐の反対です。他人の喜びのためなら、自分の利己的な思いを放棄する減り下りです。これは柔弱とは違います。骨抜き人間、やわやわして何も持たない、うちにしっかりした原則を持っているがゆえに、外側では柔らかくあり得る。強さと柔らかさとの共存のことです。自制、でたらめの反対です。食欲や性欲における節制、自分の体を神の宮と考えて、体の欲求をより高い目的のためにコントロールする自制心、国旗心のことです。で、今度はイエス様に当てはめて考えてみたいと思うんですけれども、これの9つの性質は、まさにイエス・キリストの中に具体的に現れていたので、ちょっと味わってみたいと思います。愛。イエス様は全く愛の人で、適応も愛する愛に満ちておられました。喜び。イエス様は聖霊による喜びに満たされていました。困難な状況の中でも私は感謝しますと喜んでおられました。平安。嵐に揺られていた船の中でも静かにイエス様はぐうぐうと眠っておられました。寛容。十字架の痛み、人々のあざけりの中を寛容によって持ち応えなさいました。親切、人々の弱さ、病を担い、ご自分のすべてを分かち合ってくださいました。善意、十字架に釘付けた兵士のために祈りを祈った、許しを祈った愛のお方でした。誠実、ラザロが死んで4日も経ったのに、その復活に関して、御父の最善を絶対的に信じておられました。柔和、イエス様ご自分で、私は心低く柔和であってとおっしゃり、最後の晩餐の席では、弟子たちの汚い足を丁寧に一つずつ洗って、という形で実践をされました。実践、多くの活動で疲れ切ってしまった、その翌朝も、早く起きて祈りに打ち込みなさいます。聖霊との歩みの中で私たちがキリストらしく作り変えられていく。これは素晴らしい希望ではないでしょうか。一番最初に自己評価をしておいて、こんな言い方はないかもしれませんけれども、この9つの徳目によって私たちは不必要に自分を責めたり、あるいは、できているよと言って褒めたりしなくてもよい。またしてはいけないんです。私たちは、まだダメだダメだと自分を責め続けると不信仰に陥ります。反対に、私はこんな風に成長したと意識しすぎると傲慢の罪に陥ります。つまり、これを努力目標として、どっか、部屋のね、中にポスターを掲げて、愛、喜び、平和、寛容、これをやるぞ。今月は平和だ。 来月は寛容だというふうにして、目標とモットーと掲げてね、それに向かって努力していくというのではなく、そんなことは主に委ねて、私たちはただ御霊に寄りすがり、御霊に従いつつ歩むことに集中する。それで十分なのです。先に申し上げましたように、これは実なんですね。結実なんですよ。くっついてる、木にくっついてる結果がその実なのです。どんな果物がですね、良い実を結ばせようと汗を流しながら努力していますか？私は植物が大好きでございますので、庭に、小さな庭にいろんなものを植えて、そして楽しんでおります。先ほどもお話しましたように、ブドウを植えました。デラウェアという種類です。トマトも植えました。それからマルベリーも植えて、ちゃんとジャムを作りました。今は柿がなっております。だんだん色がついてきて楽しそうです。そんな風にして、果物を私はケアして、大変この、喜んでおりますが、果物はちゃんと木にくっついていれば自然に実が実るんですね。時間はかかるかもしれませんけれども、果物にちゃんとくっついているという条件がありますと、実がなっています。昨日私は御霊によって歩みましょうということを、この同じ聖書の言葉から具体的なお話をさせていただきました。私たちは努力して御霊に寄りすがっていくんじゃなくて、私たちのありのまんまの姿として御霊に頼り、御霊に相談し、御霊に従って、そして行くという自然な態度を取るときに、この九つの実が気がついたら自然になってくるというようなものなんですね。ですから、もし皆さんが未信者であるご家族、あるいはお友達にね、お前それでもクリスチャンかといろんな欠点をあげつらわれても、がっかりすることはありません。その指摘が本当ならばね、単純にご指摘を感謝します。こんなダメ人間だからこそ、私はクリスチャンやってるんです。イエス様がだんだん良くしてくださいますから、どうぞ忍耐を持って見ていてくださいと答えればいいんですね。それから逆にね、お前変わったな。変わったって言ってもね、変な風に変わっちゃいけませんけども、良い意味でね、お前変わったなと、良い意味で言われたら、ただ減り下って、これはみんなイエス様のおかげです。栄光を主にお返しして感謝すればそれで十分でございます。私たちは御霊の実という素晴らしいお約束を与えていることを感謝したいと思います。そしてひたすら御霊と共に歩む、その歩みを地道に続けさせていただきたいと思います。お祈りをいたしましょう。愛する天の父なる神様、御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制。本当に素晴らしい御霊の実を、この土の器であり、欠点をたくさん持って、自我の塊のように生きていた人間に、あなたは結ばせようとしてくださる。なんと尊い、なんと素晴らしいことでございましょう。感謝をいたします。私たちは、これを一生懸命汗を流しながら努力して勝ち取るのではなくして、本当に自分はダメ人間だということを徹底的に意識しながら、ただ、御霊様の力、御霊様の導き、御霊様の励ましというものに信頼して、日々を歩むことができる地道なクリスチャン生活を全うさせてくださるようにお祈りをいたします。その結果として、もし誰かに何かの形で褒められることがあったとするならば、それは全部イエス様のおかげです。御霊様が働いてくださったおかげですと、あなたに栄光を返し、そして私たちのこの 小さき生涯を通して、あなたの皆が崇められることをひたすらにお祈り申し上げます。主イエス・キリストの皆によって、このお祈りをお捧げいたします。アメン。